皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、大自然と人の営みです。本当に、いろいろと変化も大きいわけですけども、やはりこの変化を乗り越える根本的な元気はどこから出てくるかということを考えなきゃいけませんね。世の中が一旦行き詰まったらもうそこでおしまいなんだと。世の中には先頭と終わりがあって、世の中には始めと終わりがあって、で、終わりに来たらですね、もう、あとは何にもないと。だから、もうそこに行ったらおしまいだから、なんとかですね、津波は食い止め、崖崩れは食い止めと、すべての変化をもう止めてしまって、ここにずっと、いる以外に未来はないと、そういう直線的なものの考え方で、この世を見ていますと、これはものすごく今不幸なことなんじゃないんでしょうかね。しかし、そう考えてる人ってなんかすごく多いんですよね。この電気が止まっちゃったらもうこれでおしまいだと思う。テレビを作れなくなったら、あるいはなんですね、車作れなくなったら、こうおしまいだと、政府がひっくり返ったらおしまいだと、よくそういうふうに思ってる人が多いんですが、さて、そんなもんはちょっとでも歴史で勉強すればですね、全くそうじゃないことよくわかりますよね。戦前日本が一番作ってたもの、絹織物ですね。しかしあれ大恐慌で全く売れなくなったわけです。で、その時にですよ、やはりその大きな時代の変化の中で皆さん大変な苦労するわけですね。でもその苦労の変化の中で次の重化学工業の時代が生まれてくるわけですね。ですから世の中終わりになることはないんですよ。ただあることすれば変化があるということですね。変化があるんだからとんでもない犠牲が出る前に早め早めに変化させていくことがものすごく賢いことなんだと。これが一番大事な、リーダーのやるべきことなんだろうと常々私は思うんですね。その時代を直線として考える始まりと終わりがあると、でその前後には本当に何もないと、いうようなことを考えますとですね、こう終わりに近づいても終わりを認めようとしないし、終わりに対して抵抗しますでしょう。そう、何もしないんですね。何もしないということは結局大恐慌をはじめとしたとんでもない悲劇、後には戦争まで動かす最大の要因になるんですね。だから時代が変わってんだから、いろいろ的確に行動していけばですね、人々の矛盾、人々が変える矛盾や世の中のですね、いろんな、悲劇もですね、少しずつ解消の方向に向かいますから、大きな混乱なくですね、時代の大波を超えるってことも、それはできるのかもしれません。津波もですね、まだまだ水深の深いところまで行けばですね、大津波でもそんなに大きく揺れないんですよね。波はそんなに高くありません。しかしあれがですね、波打ち側まで来ちゃうとですね、凄まじい破壊力になるわけですよね。時代ってやっぱりそういうもんだと思いますね。この大きな津波って、津波っていうか変化の巨大な波ってこう来るわけですね。周期的に来るわけですよ。で、それを見つけてですね、次はどんな波が来てると。それがその具体的に自分の生活や国や経済の波打ち際まで来て、そのね、高さ15メートルに今跳ね上がってものすごい勢いで砕け散るところまで、待ってんじゃなくて、津波来るならですね、船であれば船を出航させてね、で、むしろ変化の向こう側に行くように自分で行動した方がいいですよね。電気足らなくなる前にですね、なんか新しい仕事にするとかね、なんかおかしくなる前に津波が来る前に逃げるとかですね、いろいろやり方はあるはずなんですね。やっぱりこう見てると、それはこの大自然の偉大さというのがなかなか実感できてないからそんなことが起きるんじゃないかなという感じがしてしょうがないんですよね。本当にこの歴史なんか見たってついもう何十年前までだってですね、産業の転換なんてごく当たり前にみんなやっていたし、一つの時代が行き詰まったらなんかね、遺伝子は残してまた別の仕事をするなんてことはごくごく当たり前にみんなやってたわけですよね。なんか本当に時代が行き詰まるってこんなことかと思うんですけども、例えば今みたいな時ですね、30年前のリーダーだったらこんなデタラメじゃなかったでしょうね。不幸なね、この津波とか不幸な事故は起きてしまった、原発事故も起きてしまったんだろうけども、 まあそれへの対処とかですね、あとどうやって復旧復興を持っていくかというその辺のリーダーシップ、あるいはこの天災というものがね、あるいは巨大な事故がその天の諌めだと、石原がですね、まあ、天罰で言いましたけども、まあ、とにかく天が諌めたもんだと、天権だというようなことを考えてね、我が身を正すと、反省して謙虚になって我が身を正すと、こういう姿勢はおそらく30年前のリーダーだったら、今の人たちのそれこそ何桁も多いぐらいのエネルギー量で持っていたんだろうと私は今思うんですね。で、しかし今残念なことにですね、そうやってなんか未来を本格的に考えて行動して、で反省していくという人たちがあまりいない。大自然は循環すると考えている人はあまりいない。そしてやっぱり何も行動しない。そうするとまだまだ危ない原発をまだ動かすなんていう。しかしそんなこと信じる人誰もいないから、みんな反対する。反対されても、しかし自分の立場としては原発を言うしかないから、誰も聞く人がいなくても。以前ありましたよね。外人向けの記者会見やったら誰も聞く人いなかった。それでも記者会見やってた。あんな感じで、誰もその、聞いてくれる人いなくても原発再開をお願いすると。それは自分の証拠作りですよね。自分のアリバイ作りのためにそれを言い続けること以外に方法がないと。まあ最後そんな風になってて、結局なんか、そしてそこからは誰もいなくなるということにこれはなっていくんでしょうね。だから反対から言うとですね、ここの大きな、まあハードルって言いますか、大峠を本気で乗り越えられた人たちっていうのは、やっぱりこう大自然と人の営みのものすごい大きなダイナミズムをですね、皆さん実感するんだと思うんですよね。いかにやっぱり自然って偉大なものか、終わりがないものか。つまりその一つの時代は終わるかもしれないけど、それが新しい時代の入り口になっている。悲劇は新しいその、まあ、繁栄の出発点だということがですね、実感としてね、みんなこれ分かってくるんだと思うんですね。で、これはやっぱりその、日本はやっぱりそういうことをやっぱり分かる人がやっぱり出てきやすい環境にあるんだろうと思うんですよね。まあ世界もいろいろ真面目な人たち結構多いんですけども、特に新興国はですね、まだまだその豊かさの追求という貧困からの脱却ってのがありますから、これはまだまだ直線的な部分が大きいんですよね。まだもうゴール見えちゃって100メートル競争になっちゃってるみたいな部分が多くて、なかなかそれは帰らなくて、帰るほどやっぱり今大変な人たちいないんじゃないかと思うんですね。どうやったってこれ、今のやり方じゃエネルギー足んないじゃないですか。その食い物にしろですね、燃料にしろね、それから酸素にしろですね、このままじゃ足んないわけでしょ。日本人と同じ生活水準にこれから100億人の人口がなって、100億になってそれみんな食わしていこうと、日本人と同じようにしようと思ったら、地球が何個いるかって話になってるわけでしょう。で、ですからこれはやっぱりそのどっかで根本的に軌道修正をするか、それしなければ天がそれに人に代わってやっちゃうわけですよね。で、そのギリギリのなんか攻め際がもう時々刻々今進んでいて、次の瞬間に天が手を下すかどうかわからない。もうそういうぐらい今危機的なわけでしょう。だから本当はですね、新興国の人たちこそですね、もういつまでもそのね、行き詰まった日本人やアメリカ人のと同じことしないでね、なんかもっと新しい価値観で繁栄とか貧困からの脱却の方法を考えてもらわないといけないんだけども、まあなかなかね、高速で動いてる車をそう簡単に変えられない、大きなその船をですね、舵はなかなか切れないと、まあ、そんなような状況に今はこれなってんじゃないかなと。非常にですから、これは厳しいな、私も見ていて思うんですね。で、ですから、こんな、時代でありながらもですね、行動しようと思えば行動できるんだけども、なんかみんな、いたずらにその時期を失してですね、意味のない問題先送りに徹してみたり、意味のない内部構想に明け暮れていたりと、ひたすらなんか時間を無駄にしているだけの人が多いような感じがするんですね。これ世界全体がそうだと思うんですよね。で、やっぱり大自然の中もですね、まあこうやって一旦その古い時代の幕引きとすると同時に、やっぱりリーダーの総督会を やっぱりしたいと思ってるんでしょうね。やっぱりこの人間だけね、あんまりそのデタラメ放題やってると地球も宇宙も持たないわけですから、やっぱりこの人間のリーダー自身がですね、大自然の大きさと大自然の営み、それからその中での人の営み、これ両方ちゃんと分かった上で行動するっていうことが極めて大変だと思うんですよね。大切だと思うんですね。結局のところ、その今我々が感じている様々なこの問題っていうのは、やっぱりこの大自然の営みと逆に人の素晴らしさっていうものをリーダーが実感してないことにやっぱ気にしてんじゃないんでしょうかね。枯葉一つ取ったってですね、枯葉が落ちると役割を終えると。でもそこでまたね、分解されて、土で分解されて肥料となって、出番を待ってて、そしてやがて肥料として、植物を作る糧となっていくわけですから、まあそういう意味では、世の中に無駄なものなんて一つもないし、本当の意味での終わりってものはないんですね。ぐるぐるぐるぐる循環してるわけですね。循環してるからこそ綺麗なんだし、循環してるからこそですね、未来があるんだし、で、何か、やっぱりその、変化の先にですね、明るいその、明日というものを見ることができるんだと思うんですよね。固定化してしまったらやっぱりね、よどんじゃいますよね。今のだから貧富の格差の話もね、それから、カゴに乗る人、担ぐ人の話もそれ固定化しちゃってるわけでしょ。固定化しちゃってんだからやっぱりみんな怒り出すのは、もうこれは避けがたいとこですね。まあそんなことで大自然と人の営みというのはですね、まあ21世紀のやっぱり非常に大きなやっぱ課題になろうと思うんです。それはただ単にね、抽象的な意味で、大自然を知ろうというんじゃなくて、やっぱり科学技術とかですね、あらゆる分野でこの大自然の循環というものがやっぱり考えられてくるはずなんですね。何せこの宇宙物理学者が解き明かしているようにですね、世の中のこの物質というのは宇宙全体のたった 4% しかないと。で、残りの 23% がどうやっても観測することのできない物質、いわゆる暗黒物質、ダークマターで、これが 23% あると。で、さらにですね、その暗黒エネルギー、観測することのできないエネルギーが 73% もあると。これはすごいことなわけですね。こんなことがその分かっちゃったわけですよ。一生懸命ですね、この証拠だとかですね、なんか観測データだとかですね、いうこと言ってですね、その目に見える範囲でね、なんかその物事を考えたら、たったそれはですね、4% のものしかないよと。その 4% のですね、物の世界で質量保存の法則ってあってですね、じゃあ残り 96% どうなってんのって話になるわけでしょ。全然なんか漫画みたいなことやってたわけですよね。まあ漫画は漫画なんだけど、まあそれなりに物質文明は進化しましてね、そこらに転がってる石ころだって世の中に役に立つために使われるようになったんですから、ねえ、その鉄鉱石でもアルミ鉱石でも石英でもですね、物質文明がなんかただの石ころです、いつまで行ったってね。でもその石ころがですね、なんかその偉くなってですね、携帯電話になったり電車になったり世の中の役に立つようになったわけですから、まあ、それは物質文明を偉大って言えば偉大なんですよ。天はですね、石ころ一つ、やっぱ大事にしてるんだと。これ本当にそういうことですよね。そういうことありますから。まあ、否定はしないんですけども、やっぱりその大宇宙って申しますか、大自然というのは凄まじくでかいもんだと。そこまでとりあえずやってみて、ここが山頂かと思って見てみたらですね、まだ富士山で言ったら1合目にも行ってないと。ね、4% なんですから。1合目にも行ってないと。いうことが分かったんだと。なんてでかいんだと。いうようなことなんでしょ、はっきり言って。だからね、途方もなくなっちゃうわけですよ。そういう現実を目の前にしたときですね、じゃあ残り 96% のことをどうやって知りましょうかと。いや、知ることができないから暗黒なんだと。観測できないからですね、まあ、そういうこと分かってるわけだから、じゃあ第6感を使ってと、ね、そのいわゆる今あるの我々の五感を超えたところでそういうものをこうやっぱり知るとか、あるいは類推するとかですね。あるいはなんかこう、ちょっとしたなんかね、尻尾をこう見つけるとかね。なんかこうしなきゃいけないわけで。でもそれっていうのはまたそれなりに非常に面白いことですよね。そもそもやっぱりこう大自然っていうのは、その我々が作ったもんじゃなくて、宇宙生まれてからずっとあるもんですから。そして人も動物も大自然の中でずっと暮らしてきたわけですから。 理屈が全部わからなければですね、大自然の中で付き合えないということは全くないわけですね。反対に余計な思い込みがですね、人を不幸にしているわけですから、まあそういう意味で言うと、21世紀の特にこう前半っていうのは、大自然の大きな営みの中でもう一回20世紀のまでの我々を定義し直すっていうのか、まあ20世紀の大きな矛盾をですね、21世紀のこのパラダイムであります、まあ、ロハス、あるいはその大自然の中の人間という大きな枠組みの中で捉え直して再定義していく、まあそういうやっぱり時代なんだろうなというふうに私は思うんですね。で、人のこの一生というのは非常に短いっては短いんですけども、やっぱこの一生の間にですね、その巨大なこの、やっぱり断層を何回か通り抜けることがあって、だからやっぱりこう、節目節目で人は変わっていかないとね、やっぱ次に行かないわけですよ。ですからやはりここはですね、世の中はその、ね、今、手にしていることがなくなったら全て終わりというですね、非常に浅はかな発想を超えて、やっぱり明日から違う人生だと思っていかないとね、これはやっぱりなかなか成功するって言いますか、幸せを感じるっていうことはできないと思うんですね。日本というのは本当にその、最近よく言われますが、新しい国なんですよね。その日本列島ってのはもともと大陸にくっついててですね、それがだんだんこの、大陸から、切れて、南へ、南東の方向へ動いてきた、そういう国ですよね。ですから、その、新しくて、だからその、大きな天変地異っていうのは昔からたくさんあるわけですよ。竹内文書なんか読むと面白いですよね。乱れに乱れるとですね、この世が乱れると本当にしょっちゅう天変地異が起きるんですね。で、凄まじい天変地異が起きて、全部なくなっちゃったこともあるんですね。ですからやっぱり、人心の乱れ、世の変化が停滞した時にですね、天変地異が起きる。それはもう神話の世界もそう書いてありますよね。だから今の我々もね、まあそんなの非科学的だなんて言っちゃってさ、今まで言ったんだけど、でも科学的だって言ってるものって全体に 4% しかわからないわけだし、ねえ、それはそういうことかもしれないと思ってですね、謙虚に生きていかないとまずいですよね。だからやっぱり我々はですね、そうやって、なんかその、もう少し別の目で今までの歴史、それから世界のことを見てみてね、エネルギーとして、あるいは思いとして感じるところがなんか意味があるんでしょうから、やっぱりそこに一つの時代の糸口を見つけて次を作っていくっていうことをやらないと、これはもう本当に行き詰まりを打破するってことはできないんじゃないかなと思うんですね。同時にやっぱりそうやって気持ちを変えて行動を変えていくと人の営みっていうのはすっかり変わっていくわけですよね。だからやっぱりその人もやっぱりその活用してないんでしょうね、今ね。時代の変化の中でみんなその考えが行き詰まっちゃって、人を活用してないんですよ。活用してないからこそですね、やっぱりそのみんな、疲れてきちゃうっていう、それが今の現実だと思うんですね。やっぱり人ってもっと、チャンスが来れば、そして環境が整えば、どんどん動いていきますよね。これは微生物と同じですよ。今だから、ある種、人の能力から言ったら仮死状態にみんなありまして、なんか息も絶えたりなんか皆さん生息してるっていうのが今の人の実態じゃないでしょうかね。だからこの人の持ってる能力を本当に全部発揮できるような場をまず作るってことですね。で、最初はそれはですね、今と違う生活、今と違う環境に行くってことそのものでやっぱ抵抗があるわけですけども。なんかやっぱり新しいことやってみて気分が良くなった、成功したと思うとですね、あ、楽になったと思うとこっちがいいとみんな思い出しますから。まあ問題は最初だけなんですよね。最初のところどう、まあ、くぐり抜けるかが時代のそのいわゆる変わり目の難しさでね。で、それを誰かリーダーが持っていくと、ね、政治リーダーが持っていくと割と簡単で革命なんていうふうにならないんですが、まあ、それを持ってきませんから、革命になっちゃって、で、壊れたところから始まる。でもそれは逆に言うと民から始まりますから、本当は強いんですよね。上からの押し付けの変化ではなくて、人々の、まあ、本心からの腹の据わった変化っていうことになりますから、結局はそっちの方が強いんですね。単なる権力交代でさ、権力闘争で時代を超えようとしても、結局それって何も変わらないでしょ。まあ、官が辞めて誰がなるとか言ってますけどもね、あんま変わりそうないですよね、この様子だとね。だからそんなことやってても、なんか結局時間の無駄と、まあ、体力の浪費があるだけで、やっぱりその本当の変化っていうのは、やっぱり人々は変わるしかないですね。で、政治は後ろからついてきますよね。人々に新しい流れができてきたら、政治は後ろからついてきますよね。 うん、大阪の知事もなんか原発は反対脱原発だと言ってるし、やっぱ流れができると政治家は何でもいろいろ言ってきますから、やっぱりその政治家がついてくるぐらいのね、なんか新しいその気持ちの変化、行動の変化というのはみんなそれぞれね、自分でやっていくことが一番大事でしょうね。で、やっぱり横の連帯ってのは一番大事ですね、リーダーシップがね。まあ、ですから横に皆さん、いろいろね、情報交換し、手をつないで、みんなでやっぱり価値観のある人からね、みんなでこの自然の営みと、自然の中の人間ということを取り戻してですね、いい時代を作るべく行動していくことが大事かな、そんなふうに思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、大自然と人の営みということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。